こんにちは。今回は皆さんが注目している、欧州、特にギリシャ、スペインを中心とした流れをお話ししたいと思います。で、それはよろしいんですけれども、今6月の上旬になってですね、何がはっきりしてきたかと言いますと、ご存知の通り日本の株式市場がこういう状況になってきていると。これは前回の CD で申し上げた通り、ヘッジファンドが5月の末中間決算、これはだいたい7割、あとの3割は6月中間決算、6月末に控えているんで、その部分の残りの多少の売りは出るでしょうけれども、一応ヘッジファンド自体のですね、売りの大構成、つまり買ったものの売り戻しですね、これが、他も世界の動き見ますと同じような動き取ってるんですけども、日本株にとってはそれが一番悲劇的な状況になったと、こういうことですね。裏を返して言いますと何の理屈もないですね。で、買ったものは売るだけの話です。で、これからは次のポイントとしましてね、12月の決算に向けて、このシカゴ投機筋、いわゆるそのヘッジファンドが新しいですね、ポジションを作っていくわけですよ。その新しいポジションがどういうメイキングになるのか、例えば日本株の買いの方でロングしていくのか、あるいは売りの方から始めるのか、あるいは欧州の売りを徹底的にさらに突っ込んでいくのか、まだ分かりません。で、その意味で、毎年そうなんですけど、6月がですね、世界のその金利の上下の分岐点とよく言われています。いわゆる6月の段階で下がってきたものが急に上がったり、上がったものは下がったりですね、そういう分岐点に差し掛かってきているのが、通常6月と言われてまして、その兆候が今世界のとんでもないその利回りの低下と、もちろん逆サイドのところもありますよね、欧州のように。で、結局今その資金回避というね、この大きな流れが、とりあえず最初に出てきたのがアメリカの長期国債と中期国債で、徐々にそれが短期と中期、アメリカの短期と中期の方に移っていった後ですね、今度はさらに裾野が広がってきまして、一部は日本の、これはボリューム対象はないですけどね、日本の短期債、中期債のところまで、それからドイツ目立ちますね、ドイツの中短期債、それから、最近はフランスまで、裾野を広がっていまして、フランスの中短期債、相当今、史上最高値、つまり、利回りが低下という形になってきました。それから、オランダだとか、あるいはフィンランドだとかですね、あるいはノルウェーだとか、スウェーデンだとか、こういったところの北欧のですね、財政的にもまだ岩盤として大丈夫だと言われるようなところ、こういったところ、それからオーストリアですね、こういったいわゆる、オーストリアもそうですけども、北欧圏と言われるところの債券が買われていると、あとは英国ですね、英国もユーロから外れているというところから魅力だということになってますね。そうすると、その集まったというそのお金はどこかから逃げてこないといけないんで、どこから逃げてんのという、これはもう答えがはっきりしてますよね。一つは例のごとく南欧を中心とした欧州からごっそり金が出ていってると。で、まだこれアカウントされてませんけれども、 ECB は2回にわたって、だいたいユーロ建てでいけば1兆ユーロちょっとのですね、資金供給をしたわけですけれども、おそらくですね、3分の1くらいはもうこのユーロ圏から出てしまってると思います。いわゆるユーロ圏外にユーロが、逃げていったと、他の国にユーロ建てで預貯金していると、こういう話ですよね。それからもう一つは、この欧州に深く関わっている中南米ですね。で、欧州の銀行、ドイツ、フランスを中心としてですね、この中南米に随分投資している。もちろんスペイン、ポルトガルの銀行も中南米にたくさん投資してますので、この例えば欧州の場合ですね、6月末、9月末というですね、自己資本比率の厚めの義務化と、特に6月末に関しては少なくとも中核的自己資本比率 Tier 1と言われる部分が 6% を超えないといけないと、 まあ、現実は 4% 5% だったんですけどね、まあ、この 1% の幅というものも結構大きいんですね。で、まあ、これを達成するためにはどうしても資産の売却しないといけないということになりますので、まあ、例えばブラジルですね、ここからホットマネーがどっそり出てますよね。今いくら介入してもブラジルレアルがもう下に行くばっかりだという、一時44、45円のところ、ブラジルレアル円で行ってたんですけど、今37、8円のところをうろついていると、こういう状況ですね。